どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、早速ですが、第44回目の質問に入っていきます。
はい、お願いします。
はい。第44回目の質問は、私は脱毛サロンをしているのですが、スタッフの離職率が高く悩んでいます。やっと育ってきたと一安心するのもつかの間で、いろんな理由で辞めてしまいます。私の指導の仕方が悪いのか、人を見る目がないのか、どうしたらいいのかわからず悩んでいます。毎回また一から育てなければならず、スタッフ育成に疲れ果てました。ぜひ長く働いてくれるスタッフを育成する方法を教えていただけますと幸いです、というご質問をいただきました。
はい。
はい。
そうですね。スタッフが育たないとか、人の問題って結構、誰もが抱える、経営者が抱えるような悩みですよね。で、スタッフさんの離職率が高いっていうことですよね。で、脱毛サロンをしててみたいな感じですよね。で、この、回答というか、考え方、いくつかあるんですけど、そもそもなんで辞めていったかにもよるんですけど、もうこっちが仮定して、こういう理由で多分辞めたんじゃないかなみたいな感じで、解決策を伝えられればと思うんですけど、多分辞めた理由としては、その脱毛サロンって、言い方、簡単に言うと、その脱毛器さえあればできてしまうっていう部分もあって、脱毛器が良ければ、脱毛サロンを開けるんですね。で、もちろんその、機械じゃないやり方でやってるサロンさんもあると思うんですけど、大きく、めちゃめちゃ大雑把にくくると、その機械さえあればできてしまうような、業態というか、脱毛サロン、そういうようなものかなと思うので、要は技術があって、ある程度こういうふうにやればお客さん来るんだっていうのを分かってしまえば、スタッフさんって辞めちゃうと思うんですよね。そのサロンでやってる理由もなくなるし、自分で集客ができて、で、お店構えられればもう、やってしまうじゃないですか。で、上司とか、オーナーさんとかに、あれこれ言わずに自分でできるから、辞めてしまうと。で、この質問をしていただいた方も、サロンオーナーとして、前のお店を辞めたりとか、そういう経験があると思うんですね。で、それで育ってしまったっていうのがあると思うので、まず、そのスタッフさんの離職率が高いっていう方に対しては、集客と同じなんですけど、長く働いてくれるスタッフとはどういう人なのかっていうのを考えるといいんですね。で、長く働いてくれるスタッフっていうのは、今の話でいくと、独立をしない人っていうのが一つ出てくるので、
確かに。
はい。独立をするとか、独立をしたいと考えてるっていう人は取っちゃいけないんですよ。
どういう人になるんですか？向上心がすごい人とか？
そうですね。向上心がすごいとか、自分の頭で考えちゃう頭の良さを持っているとか、そういう人はちょっと、取ると、自然にやめられちゃうっていうところがあると思うので、そういう人は取らずに、どういう人を取るかっていうと、独立心がなくて、ルールに従ってくれるとか、マニュアル通りにやってくれるとか、逆に向上心がないとか、いい意味でですけど、
いい意味で、
はい、言われたことをやり続けてくれるっていうような、普通の採用でいくとダメな人みたいな思われてるような人が辞めない人かもしれないんですよ。なので、そこをまず見直して、どういう人を採用したいのかと。っていうのが、一つの、まずやることですね。で、それに対して、どういうお店作りをしていかなきゃいけないのかっていうことなんですけど、そもそもどんな理由で辞めてったのかっていう、その理由をはっきりさせないと、独立していったら今のやり方ですし、誰か嫌な人がいるとかだったら、その人の問題とかになってきますし、
確かに。
はい。 からその辺はちょっとまず辞めた理由を考えないといけないんですけど、
うんうん、
はい、そこから、どういう人がいいのかっていうのを考えるっていう感じになります。
その辞めた理由っていうのはその本人には聞けないじゃないですか、はい。
まあそうですね、言ってくれる人もいますし、
なかなかね本心言ってくれるかってい
う、はい、そうですね、綺麗に辞めたい人にとっては、
うん、
まあ、そこはなんで辞めたのかとか今までの言動とか考え直して、
あ、
まあ、そこはちょっと予想を立てて、
うん、
なんで辞めたのかっていうのを考える。
なるほど。
でよくあるのは、まあ、独立してしまうとか結婚期に辞めてしまうとかなので、
うん、
まあ、それだったら結婚期に辞めてしまうとかだったら、例えばその、結婚してしまって、子供ができたよと、
うん、
そういうタイミングで女性って辞めちゃうじゃないですか、
うん、
だからそういう時も給料出しますよとか、なんかそういう働きやすい環境に変えていく
とか、福利厚生ですね、
福利厚生とか、そうです。で、働く時間が長すぎるってことでしたら、働く時間をじゃあ減らしてどういうふうに売り上げ上げていくのかっていうのが、やっぱ考えるのが経営者の仕事ですし、
うんうん、
それで休みが少ないっていうことで辞められちゃったら、じゃあ休みを増やすにはどうしたらいいのかみたいな、
うん、
今まで、美容室とかサロン業界ってすごいブラックな業界だったんですけど、
うんうん、
今その SNS とかでどんどんそういうのが出ちゃうし、
あ、
労働基準法とかそういうのがどんどん厳しくなってって、
うん、
いるので、
うん、
すぐにそのバレちゃうし、
うんうん、
なんだろうな、裁判とかにかけられちゃったら勝てなかったり負けちゃったりするので、
うん、
だからそういうのがあって、やっぱ労働環境ってどんどん良くなってるんですね、
うんうん、
だからその辺を考えてあげるっていう、週休2日3日とかにしたりとか、何時までやったりとか、うん、あと人間関係でやめてしまうのであれば、人と飲み会をやめたりとか、人と人が交わるようなところをなくしていったりとかっていうのが大事になってくるかなっていうふうに思います。
なるほど。あえてなんか、なんだろう、余計な仲の良さはいらないみたいなことですか？
そうですね、距離感をうまく保つっていう、
うん、
はい、っていうのが大事かなと、うん、やっぱサロンビジネスやってる以上長く働いてもらうことが目的になるので、
うん、
仲良くその、やってもらうことが目的ではないと思うので、
確かに
仲良くやってもらって半年で辞められちゃった、
うん、
っていうことだったら普通にその、まあ、仕事は仕事として考えてやってもらった方がまあいいのかなというふうに思います。まあ、それはその人の価値観にもよるんですけど、
うん、
はい、何を目的とするかっていう感じです、ね、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、 LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。